不健康な毎日を送っているサウンドプロデューサー世界のミストバト、
心も体も健康一番、フィジカルトレーナーの足立ヒカルでお送りします。
この番組は健康をテーマに、音楽やプロレス、アイドル業界情報などかなりゆるく語りまくる20分ですので、どうぞお付き合いください。
お願いします。
この番組は
アートヒルズミュージック
の提供でお送りします。
壊れたラジオみたいな。ラジオ。
はい。昭和初期テイストですね。はい。ということで、先生、年末でございます。い
やまた年末になっちゃいましたね。はい。本当に。
もう、早い先生、ね、振り返るに、2019年はどんな年でしたか？
いやー、早いとしか言いようがないですね。まあ、はい、気候の変動がめちゃくちゃだったっていうイメージはすごく
いや、すごかったですね。
本当に。
まあ、
台風まだ冬、まだ夏みたいな。
いや、本当ですよね。台風すごかったし、暑かったし。
台風がね、はい、本当、何来ていいか分かんない一年でしたよ、本当に。
はい。本当にそんなんでしたね。はい、
もうね、今年は、
はい、
まあ、ちょっとずつやりたいことできたかな、みたいな感じですけど、三友さんとかどうでしたか？
僕ですか？はい、いつも通りです。
いつも通りですか？
いつも通り曲作って、歌取って、曲出して、気づいたら年末です。
本当そうですよね。
はい。
ということでね、僕ね、ちょっと三友さんに渡すものが実はあるんですよ。
本当ですか？何すか？
これです。
はい。サンキュー。あれ？これ。ガッツダイナマイトキャバレーズ、
これなんと実は、
はい、
あの先日というか、まあ、10月にやった、
はい、
東京ファッションウィークリーの、
はいはい、
ガッツダイナマイトキャバレーズ の、
はい、
あのファッションコレクションに、
はい、
ランウェイを歩いた道友さんも、
はい、
そしてあの有名な、
はい、
ブシロードの会長北谷会長も歩いたという、
はいはい、
武藤さんとかもアブカも歩いたという、
はい、
あの伝説のファッションショーの、
はい、
DVD です。
やった
アキさんから。
あ、本当ですか？はい、あ、嬉しいな。
渡してくれということで、
はい、ありがとうございます。
で、飲みに行こうっていう。
あ、そうだ、約束
があったんだ。みんなで飲みに行こうっていうね。
そうだそうだ、
そういうコミットメントをくれということで
ですよね、
はい、
行きましょう
行きましょう行きましょう
行きましょう、はい、今すぐ行きましょう。
今無理じゃないですか？
え、じゃあ、来年のサプリメントも楽しみにしてください。
まだまだ、
また来年。
ちょっと
え、
まだ
まだですか？
まだ始まってまだ1分、
ま、本当ですか？
はい、
渡辺美優さん、ありがとうございました。
まだ出てない。
あ、まだ来てないんですか？
外にいます、
ね、あ、本当ですか？今、声聞こえたの、幻聴ってことですよね。
あの人、先週の、あの、先週のゲストですから。
はい、あ、本当ですか？はい、先々週じゃなくて、先週ですね。
先々週のゲスト。
はい、いろいろ設定がぐちゃぐちゃなところで、今日も、サプリメントタイム、始まらせていただきます。
よろしくです。
はい。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ナナミビーティングバカ野郎ということで、今年最後のゲストを飾るのは、
お、誰ですか？
誰ですかね。
大物ですよね。
大物だと思いますね。はい。
いや、楽しみだな。
はい。
スタンバイしてますね。
多分、北に会長を超えるような。
武藤さん、北に会長って来れば
と、来れば、今回のゲストは、この方です、はい。自己紹介よろしくお願いします。
アンパンプガールズカップロレスの渡辺美優です。
よろしくお願いします。
いや。
来た来た
前回に引き続き
来た来た来た来ためっちゃテンション上げていく。来たーすーげーうわ
いやいやいやいや。
すいません、握手してもらっていいですか？
やだやだやだ。やだやめてください。もう、出づらいです。
ということで、アプカプロレスの渡辺美優さんでございます。
はい、よろしくお願いします。
チャンピオンということで、
はい、はい。今日もベルト、
はい、持ってます、ね。さす
が。ちゃんと一回、しまって、はい、タンスの奥底にしまってからのですもんね。
そうです。はい。
もう逆に忘れないですよね、そこに入れてたら。
そうですね。
玄関に、はい、逆に玄関に飾ったらいいんじゃない。
いや玄関は一番だ出入りが多いからダメです。
それあの後あれなの、お父さんお母さんに見せたの。
見せない
見せないよ。妹さんいたよね。
妹には
見せた。
でも妹はプロレスが分からなくて、そのなんかあんまりなんかみたいな、それが何なのかあんま分かんないみたいなくらいですか。
ベルトを知らない人が見たら、でもさ、こう探してって言うでしょ。
でもなんか、はい、ああインスタで見たよみたいな。
あ、そっちか。
はい、感じです
。さらっと、はい、さらっと
だってみんな触りたがるからね。
まあ、そうですよね。
普通うちのジムに来た時もなんか逆地とかも、いいんですか触ってとか、はい、肩にこうやってかけてたら
もうあれですもんね、みんなご利益ご利益っつってこうやって煙をかぶせますもんねベルトの煙を、はい、
あ、なんかちょっとここで小耳に挟んだんだけど、
はい、
あれなの、
重大発表ですか。
いや、重大発表っていうか、
はい、
あれなの、なんか
もうあれしか先生出てこないのか
出てこない、ちょ
っとやばいんです
けど、はい、
CT 行ってきた方がいいですか。はい、
東京女子はなんかまだあれなの、こう海外とかは。
ああ、そうなんですよ、はい、
はい
ね、先日、はい、発表されたんですけど、
はい、
なんと4月に、
はい、
アメリカ大会が決定
して、おー、はい、東京女子、
は
い、
それは DDT じゃなくて東京女子で。
そうなんです、
すごい、単独だ、すごい、
すごいですね。
まあ、選手は半分しか行けないんですけど、はい、まあ、ちょっと行けるか行けないか分かんないんですけど、行けるように頑張
ります。だからそこでベルト持ってればいけんじゃないですか。
いや、そうなんですよ ね、 ね、だからずっと持ち続けたいですね。
それで予算の関係で高田さんも行かないけど、ね、そんなことはないですね。
田さんは
頑張れっつって頑張れっつって田
さん、田さんが行かないとね、はい、
僕牧野さん押さないとお仕事があるからごめんっつって
東京に残ってまさかの
あれでもアメリカとか行ったら物販やるの、
やるんじゃないですかね、多分、はい、
アメリカに変な話、女子プロの物販のそういう文化ってあるのかなと思って。
逆に面白いんじゃないですか、ないんだとすれば、
う
ん、それ
は
そ
れで。
アメリカは普通に WWF 物販あるんですよ、
はいはいはい、
サイン会とかすごくて、やっぱり、
ね、
グッズの売り上げがすごいんで、
はいはいはい、
だからやるのかやんないのか分かんないけど、まあ、やった方がいいような気がする。
やばい、でもちょっと会話成り立たないですよね、
外人
チ
ューブ
つけるとか、
Yeah Yeah Thank you Yeah
Thank you しか言えない、
Thank you し、 Yeah Yeah Thank you Yeah Yeah I love you とかね、 I miss you とかね、
知ってる単語、
No 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 つってI don't know つって Japanese speak please つってそう言ってる時はなんとかなるよ。
そうですね、
とりあえず全部センキュー、センキューっつっとけば。
そうです、
ね、出川哲朗さんだってそれで世界回れたから大丈夫だよ。
確かに、そうです、
ね、うん、OK とセンキューでなんとかなるっつってたから、
出川イングリッシュ、そ
うそう、なんとかなる。あともう身振り手振りで、
あ、
ね、
そうですね、
そうそうそう、イエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスオッケーで通用してたから大丈夫。
あ、
水くれよ。
言いそうじゃないですか。本当にそうやりそうで怖い。
やってほしいっすね、むしろ。むしろ
苦手なんですよね。
じゃあもう英会話今からやっといた方がいいんじゃない。
な、山下さんやってるらしいよ。
いや、
え、そうなんですか。
山下さん英会話通ってるみたいな。
なんかアメリカ人に、これ言っていいかどうかわからないけど、あのアメリカ人にあの手の山下さんみたいな、
はい、
雰囲気がね、はい、オリエンタルの雰囲気がやっぱ受けがいいんですよ。
はいはいはいはい、
本当にあの細おーって疑ってすごい疑っていや目が細くて切れ長の整形手術する人がいるぐらいだから、
はいはい、
あの二重の人が、はいはいはいはい、逆にそういう手術するぐらいなにオリエンタルな目が欲しいっていう人多いぐらいなんです。山下さんがこのアメリカ行った時に、帰ってきた時に向こうの受け良かったでしょ、はいってもうニコニコ顔で言って、うん、それからなんか英会話始めてました。
もう完全にちょっとあれじゃないですか、あれ今はあれでしたっけ、産金なくなったんでしたっけ。
産金ないですよね、とりあえずね。
じゃあもう目指せ、もう、
はい、国際結婚目指してるんです
よ。そのため の、
そのため
プロレスのためじゃなくて、
泣きにしまわらずですね。泣きにしまわらずです。
、
はい、日本はもういいやみたいなね。
すげえ。
海外だな、みたいな。
やめてほしいっす。山下さん、そんな山下さん見たくない
っす。そんな山下さん見たくない。
日本人もいいや、みたいな。
いやいやいや、そんなこんなでございますけど、はい、先生、なんか、今回の話として、時間が過ぎんのが早いみたいな話をしようか、みたいなところで。
いや、本当にね、はい、もう1年の終わりがね、早く感じるようになったんですよね。
はい、いや、もう、ここ5年ぐらい本当早いです、ね、
早いですね。
いや、もう仕事自体もまあすげえ暇ないぐらいにありがたいことに回ってるっていうのもあって、多分それもあんのかななんて思いながら、あれだけじゃないっていうことをあれですよね、それだけじゃないってことを提唱するわけですよね。足立先生は肉体的な部分のことを。
そうね、だからね、僕もやっぱりよくね、
はい、
年を取ったら時間が早く感じるっていうのは親からよく聞いてたんですよ。
はい、僕も聞いてました ね、はい、
でそれが本当に40過ぎたら本当に早く感じて、
はい、
本当に早い。
そんなにですか、うん、
だから一説にはね、その老化によって基礎代謝が落ちるから、
はい、
まあその時間の経過がね、
はい、
早く感じるんじゃないか、老化によってね、早く感じるんじゃないかって言われてることもあったりはするんですけどね、うん、子供の頃ってほらやったら、まあ、やることが少ないっていうのもあるかもしれないけど、
はいはいはい、
情報量少ない、要するにそのインプットの方が多いから、はいはい、子供の時ってやったら夕方まで時間が長く感じたりとか、
あ、確かに
勉強いやいやながらやっててすごい長く感じたり
とか、ね、まあ、小学生の時とかめちゃんこ長かった、
1時間がもう長かった、ね、
だから新しい情報とか嫌なことっていうのは時間が長く感じるらしいんですよ、まあ、大人になるとそれがだんだんなくなってきちゃうんで、情報のもう経験した情報が早く処理されるようになるから短く感じるっていう説もある。ミウ先輩なんかね、若いからどうですか。
いやでも昔に比べたら早く感じますよね。
ってことは我々よりはやっぱりこう、
でもそれこそ、ね、ミュとかもそうだし、やっぱりアイドルやってる子とかもそうですけど、はい、結構要は日常的にルーティン的にアイドルの仕事しやってたりとかプロレスのやつ仕事やってたりとかすると、やっぱ早いって言いますね、口癖のようにやっぱ早いっていうのは。
だそこはもしかしてその他の学生とかよりは早いのかもしれないですね、経験が多いからね。
あ、なるほど。
今年とかどう、2019年早く感じた、う
ん、いやめちゃくちゃ早くないですか。
デビューからどう、早く感じた。
だってもう2年半、
デビューの3ヶ月とどっちが
デビューの3ヶ月は長く感じた。
アイドルデビューから
地獄の3ヶ月
デビューまでのそのもう半年くらいはもう信じられないくらい長かったです。もう今のこの2年間デビューしてからの方が早く感じます、全然。
ああ、なるほどな、
はい、
で。やっぱね、嫌な時とかのんびりした時間過ごしてる時っていうのは長く感じるみたいなんですよ。
まあつまり嫌な時間だったってことですね。
いやいやいや、
裏付けちゃいました。
いやいやいや、今となっては
足立先生の顔を見ると体の震えが止まらないとかなんか心臓がバクバクしちゃうとか
でもなんかそういうのあったんでしょ。
もう 足取りが重い、ね、自分までの足取りが重い2年前は、はい、
本当に。
いやでもね、そんなのも笑えるぐらいにすごい立派になりましてミュウさん本当にすごくないですか。
いやすごいですよ、
はい、
ね、だから多分いろんな経験して嫌なこととかも処理できるようになったりしたから、やっぱりその嫌だなって思う処理する長くかかった時間が経験によって短縮されることによって、やっぱ時間が早く長く感じたりとかするんじゃないかなと。あ、逆か、短く感じたりするのか、
はい、
嫌なこととか嫌いなことを共有してる時間が長ければ長いほど時間の経過が長く感じるらしいんですよ。で楽しいこととかそういうワクワクした時間の方が短く感じるらしいんですよ。
へ
え。処理する時間が短くなっちゃうんですよ、経験したことによって。
あ、
例えば僕らぐらいの年齢になると、
はい、
お墓とか行った時に、
はい、
子供の時怖い、やだ、進みたくないとかっていうのあったじゃないですか。
あ、まあそれなりの恐怖がありましたね、子供の頃って。
恐怖が本当に実際あるかどうか置いといて、はい、今別にないじゃないですか。
ないですね。
例えばそのお墓の周りを通んなくちゃいけない道のりがね、子供の頃長く感じるんだけど、
は
い、おじさんぐらいになってくると別にそういうのどうでもよくなっちゃうんで、普通の時間のと同じ感覚でこう、
まあその辺歩くのと変わんないですよね。
そう、それやっぱ経験なんですよ。もう怖いと思う時間がないというかそうすると時間の経過がまあ 長く感じない、嫌なことじゃないから、
うん、あ日常になるってこと、
ね、だからそれこそね、初めトレーニング時間すごい長く感じたんじゃない
の。本当に1時間の一応トレーニング時間っていうのはあるんですけど、うん、はい、もうそれが本当に長く感じて、はいはい、あれまだ5分しか経ってないみたいな。
それ相当
あれみたいな。
それは相当だね。
もう30分経ったつもりだったくらいでもう5分しかなって
ない。今どんな感じ。
いや今はもう気づいたらまだ、いやまだ言うて5分くらいしか経ってないだろうって思ったら30分経ってたりとか、
はいはいはい
はい、はい、なんか長い時普通に3時間とか4時間とかいる時ありますね、自分に。
あ、なるほどな、
はい、
めちゃんこ充実してるってことですね。
充実してますね。
いやいやいやいや、はい、すごいすごい、本当にすごいっすわ。尊敬、尊敬します。
いやいやいやいや、
ねえ、
足立先生のおかげです。思ってます思ってます、はい、
まあ今のは冗談ということで。
いやいやいや、冗談ということですけど、ただダメです。
冗談ね、
はい、冗談じゃないです。
いや先生すごいんですね。先生すごいんですね。いや、ただあの飛び蹴りやって膝壊す人が出てたんですけど、
これもねもう4年か5年経っちゃったんですよね。
あの
あれからね、僕ね、あの左でね着地とかできなかったんですよ。気のせいかもしれないですけどね。
本当ですか、はい、左で着地できない、手は曲げられない、
曲げられない、
標柱が武道館で置けない。
懐かしい、ね、
あの武道館で、
はいはいはい、
あの一番最初に佐保さんが標柱割りをするっていうのがあったんです。
武道館ライブのアップ、
はい、わかります。
で、足立先生が標柱をそこの台の上に置くっていう段取りだったんだけど、
はい、
その台が、右と左の要は標柱割るから真ん中は置けないじゃない、
はい、
だから橋のように置くんだけど、その土台がちょうど柱、標柱のサイズに合ってなくて置けなくて、すっげえあたふたしてるのが僕の武道館の一番面白かった。
届いてなくて、
あれ
設計図通りだったら届いてんだけど、届いた氷が設計図より短かったの、2センチぐらい。
あ、
それが溶けてなったのか、ちょっとどうなったのか分かんないけど、そして焦って、あれ届かねえって、で重いの、あれすごい。やばいと思って、で腕がブルブルして、あの、落ちたら割れちゃうと思って心配したら、誠さんが横から来てスッてこう2センチぐらい
伸ば
して、
それがもう本当に本当に武道館で一番最初から面白いなと思って、
最初から
最初からクライマックス作っちゃったんで、足立先生
ずっとこれ三島さん言ってるからね、いまだに言ってくれてるから。
いや多分あと僕死ぬまで言うと思います。
やばい、
そんな武道館の一番の思い出って言って
た。いやいや、もっといっぱいあったはずなんですけど。
いや、インパクト強すぎる、こうアタフタしてる、ド頭でアタフタしてる、しかもあの主役、ある意味主役ではないじゃない足立先生は。サポートする人がめちゃんこ目立ってて、アタフタしてる。
記録だからね。
ほんと最高だったんですよ。そんなのがまた標柱割りやりたいですね。
やりたいですね、はい、どっかでね、
はい、やりたいですね、
まあ、大変ですけどね、
はい、
いや、まあそんなんでね、
はい、
あのまあとりあえずね、年をあの取ってもね、
はい、
時間を有効的にもっと味わう方法っていうことで、
はい、
とりあえず代謝高めるために、
はい、
運動しましょう。三島さん、来年こそは、もう今年いいですよ、来年こそ。
じゃあ来年初日からもうあのボディプラント行きます。
はい、絶対初日だって来ないじゃないですか。
あ、そうか、
北海道じゃないですか。
そうです、はい、帰ってきたらすぐ行きます、ボディプラントに。
あとね、はい、あの質の高い睡眠も、
はい、
枕とか重要ですからね、
はい、
はい、取ってください本当に、
はい、
そしてちゃんと長く寝ることによって、あの時間を有効に感じるようになるかもしれないですからね、
はい
はい、
やっぱりなんか8時間ぐらい寝るのがやっぱりいいみたいなこと、なんか
7時間って言われてますけどね、人によって、
いや人によって違うっていうのが出たらしくて、
そうなんです
らしいんですよ。まあそんなことで、そんなこと、あ、時間ということで一旦 CM です。健康に代謝に代謝よく、はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート木田優が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート木田優のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということで、
はい、
今年最後のサプリメントタイム、チャンピオンのミュウさんでございましたが、
はい、
どうでした？
いやそうですね、去年に引き続き今年も最後のこの回に出れて嬉しいですね、やっぱり、
はい
はい、来年もぜひ、ま
あ、去年よりは明るいね、やっぱね。
そうですね、
去年よりは本音で言ってる
確かに、
はい
はい、
1年、じゃあ1年後の自分に向かってちょっと告知前に何か抱負を言いましょ、 言いましょうか。
そうですね、はい、まあやっぱりもっとムキムキになって
なれと、1年後の自分なってろよと、は
い、なってろよとことですね。
これは先生の腕が鳴るやつですね曲がらない腕が鳴るやつですね
曲がらない、
はい、
肘バキバキになっちゃいました
はい、そんなみゆさん告知なんかありますか？
はい、年明け一発目に1月4日 1.4 後楽園ホール大会がありますので、
はい
はいはい、東京女子も恒例となった後楽園
これ
ですね、
これ、
はい、
何時からですか？
お昼ですね。
お昼、はい、じゃ新日本プロレスの前ですね、はい、
そうですね。
ただその後ノアがあるって言ってましたけど後楽園
で、あ、そうなんですね、
らしいです。
なるほど、みゆ
さん来ますよねこれね。
僕ですか？僕はあの海外に逃亡してます。
一応海の外です、
ね、そうです。
北海道、
北海道
北海道、
そうです、北海道海
外本州のまたいでですかね、
海、海外と、
はい、そうです、海の外です、はい、あれ先生はどうするんですか？
僕も普通に、普通ですよ、はい、もう4日から仕事してます。見に行ってから仕事します。
さすが売れっ子ですね先生本当に
苦しいんですから。
いやいや、そんなこんなで先生
はい、
来年に向かっての抱負をちょっと言ってきましょう。どうしますか先生、来年の抱負。
とりあえず頑張って目標にちょっとでも近づくぐらいですよ、
はい、おー謙虚ですね僕は来年の抱負、来年まで生き残る、お健康で
重要重要、
はい、そして来年もこうやってラジオができるように頑張りたいと思います、
そうですね、
はい、ということで今年最後のサプリメントタイム、みゆさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年。